明けましておめでとうございます。今年もまたよろしくお願いいたします。それではこれよりして共に教会として歩むことができる恵みを心から感謝いたします。今日も先ほど来賛美し、私たちはまた祈りの中でも、また御言葉が開かれる中でも、本当に主ご自身がこの新しい年も神の国を前進させてくださる年であることを心から感謝いたします。そしてそのために主ご自身は恵みの中で私たち一人一人をまた教会として選び出して、キリストの花嫁、キリストの体として主ご自身がこの地になされようとしておられる栄光のご計画のために、そのパートナーとして共に仕えることができることを主に心から感謝いたします。主がこの新しい年何を語ってくださるのか、主の前に期待して祈ってまいりました。通常和本先生の時から、元旦礼拝で年間聖句を御言葉を共に受け取ってきましたけれども、年間聖句は主の導きの中で明日第一聖日で御言葉短冊とともに、兄弟姉妹とともに一緒に主の御言葉を明日受け取りたいと思います。今日は私たち一人一人の、また教会としての歩む姿勢方向性について、主が礼拝祈祷会を通して私たちに語ってくださっているところ、主この新しい年一緒に受け止めて歩んでいきたいと思います。御言葉は箴言3章の1節から12節の御言葉です。ご一緒に開いて、この新しい新年の年の語りかけに共に心を向けてまいりましょう。ご一緒に3、はい。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れる。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。アーメン。主ご自身は箴言の三章の五節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなと、この新しい年、私に、そしてまた神の教会、キリストの花嫁に語ってくださっておられます。そして私たちは主ご自身のその求めに応じて、またその語りかけに応じて、日頃から、そしてまたこの新しい年の礼拝でも、ただ主よあなただけですと主ご自身を感謝し崇め、そしてまた私たちの献身の印としてこのようにして全てを捧げる礼拝を主ご自身の前に捧げることができていることを主に心から感謝いたします。今日この心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなと主ご自身は語っておられますけれども、このより頼むということはどういうことでしょうか。それはヘブル語ではバータハという言葉が使われています。信頼する、思い煩わない、安心安全である。今この世の中でも一番求められているのは安心安全ですけれども、このバータハという言葉は主が与えてくださる安心安全です。この聖書を見てみると、主ご自身が直接治めておられたエデンの園においては、神ご自身が治められる神の国、そこに神と人とは調和して、そしてまた園のどの木から思いのまま取って食べてよいという、その 自由と喜びの中で、この最初の人、アダムとエバは過ごしていました。そしてアダムとエバは善悪の知識の木があっても、それには目もくれず、主ご自身のと主の御言葉を選び取って生きる、その自由と喜びを満喫していました。残念ながら、このバータハという言葉ですけれども、残念ながらの前に、このバータハという言葉がどれだけ素晴らしい、意味を持つ言葉であるかということについて、もし、スクリーンの方でイメージ画が、バータハです。大地の上に大の字になるというのが、このバータハという言葉の持つ意味です。なんと私たちの主は、主により頼めと言って、この大地に私たちが大の字に横になっても、大地が私たちを受け止めてくださるように、くれるように、主は私たちのことを受け止めてくださるお方であり、主は私に寄りかかりなさい。全幅の信頼を寄せて私に全てを委ねなさいと招いてくださるお方であることを主に心から感謝いたします。今この時バータハしたい方はどうぞバータハして、しかしこの最初の人アダムとエバは蛇に誘惑されて、そして神様に反抗してしまいました。それは善悪の知識の木から取って食べる、その時に彼らは目が開けて神のようになる、そして神のように善悪を自分で決める、その世の中に争いと痛みが生じ、そして今もなお暗闇と混乱の中にこの世は支配されています。このより頼むということですが、心を尽くしてというのはどういう意味があるのか見ていきたいと思いますが、この心という言葉はヘブル語でレブという言葉が使われています。でこのヘブル語のレブが最初に出てくるのは創世記の6章の5節から6節のところです。このように書かれてあります。ノアの箱舟のところで主ご自身がこの地を洪水によって新たにすると言った時に、人々の状況はどのような状況であったのでしょうか。6章5節、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。ここにレブという言葉が、人々の心がいつもどんな時にもどんな状況の時にも悪いことだけに傾くのをご覧になって、心が悪に傾くのをご覧になって神の心は傷んだのです。ここにレブ、心という言葉が最初に出てきます。神様を離れた人はいつでもどこでもどんな状況の時でも悪いことしか考えることができないのです。悪いことというのは神様を離れて自分勝手に考えるということです。神様がおられるのに神様を無視して、神様が私により頼みなさいと言っているのにより頼まないで自分勝手に歩む生き方を悪の道と言います。そのように人々は神様を離れては、神様が現れてくださらない限りは、憐れんでくださらない限りは、自分で努力しても主を知ることができません。結局人は自分勝手にいつもいつでもどんな時でもどんな状況の時でも悪いことしか考えることができない。ローマ書の8章もこのようにして御言葉は証言しています。ローマ書の8章の5節、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。このようにいつでもどこでもどんな状況の時でも悪いことしか考えることができない、もっぱら肉的なこと、目の前に見えることを自分の思い考え感情経験でしか測ることができない人を、主は本当に憐れんでくださって、それは私を憐れんでくださって、神であられるお方が人となってこの地に来られて、十字架の上で全ての贖いを成し遂げてくださって、そして主ご自身は今なお御霊によって私たちのうちに住んでいてくださいます。だからこそ私たちは今心を尽くして主により頼む。その私たちの心はかつては神様なしの時にはいつでもどんな時でもどこでもどんな状況の時でも悪いことだけ、神様から離れて自分で自分の思い考え感情だけで経験だけで 測る生き方をしてきましたけれども、御言葉が言っているように、御霊に従うものとされた私たちは、御霊に属することをひたすら考えることができるように、主が私たちを作り変えてくださいました。主の憐れみゆえに心から感謝いたします。だからこそ私たちは今、キリストの体、花嫁として、いつでも、どこでも、どんな状況の時でも、イエス様を愛し、イエス様に寄りかかって生きるものと作り変えられていることを心から感謝いたします。心を尽くして主により頼むというのは、簡単に言いますと、いつでも、どこでも、どんな状況の時でも、イエス様を愛し、イエス様に寄りかかって生きる生き方です。そして、それだけではなくて、このバーターという言葉には、もっと素晴らしい、意味がたくさんありますけども、もう一つその一つを紹介したいと思いますが、我らが VC チーム、バータハ、もう一つは、バータハです。バータハには、断崖絶壁から飛び降りるという意味があります。第一礼拝では私実践して足を痛めてしまいましたので第二礼拝で礼拝前に VC チームに絵をお願いしましたらちゃんと用意してくれました。 VC チームに感謝します。バータハです。断崖絶壁から飛び降りることをバータハと言います。大の字になってその大地に横たわることもバータハですけれども、この断崖絶壁から飛び降りる、この主ご自身が必ず受け止めてくださると信じるから断崖絶壁であったとしても飛び降りることができます。でも大切なのは主が御声をかけてくだされば、その通りに一歩踏み出すならば、その先が見えなかったとしてもアブラハムのように父の家を出なさいと言われた時に先が分からなくても一歩主が声をかけてくださるならば、その声に踏み出したときに主ご自身がバータハ、主に信頼する歩みをさせてくださいます。だからこそ聖書の中での有名な登場人物の一人として、それはペテロです。ペテロはイエス様が水の上を歩いておられるのを見て、主をもしあなたでしたら私にここまで来いとおっしゃってくださいと言って、主の言葉を求め、私はここまで来いと主ご自身が語ってくださったその声をいただいたペテロは、なんと人類史上ただ一人水の上を歩く者とされたのです。これはバータハ、主ご自身が御声をかけてくださるならば、主が必ずその通りにしてくださるという、その信仰を持って一歩踏み出し、そこに飛び込んでいくことができる、その恵みが私たちにこの新しい年も与えられていることを主に心から感謝いたします。このメッセージを準備しながら、私はこれはキリストの花嫁である教会としてバータハ、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、結婚式の誓約を思い返しました。私たちキリストの花嫁として召されている一人一人が、いつでもどこでもどんな時にもイエス様を愛することを誓います。ちょっとやってみましょうか。キリストの花嫁である東京ライトハウスチャーチの兄弟姉妹、ただいまより結婚の誓約をいたします。さすがやっぱり無茶ぶり牧師、みんな引いています。でも強行します。精一杯の誓約を持って主に答えていただきたいと思いますけれども、この心を尽くして主により頼むというのは、いつでもどこでもどんな状況の時にも主を愛し主により頼む決断です。東京ライトハーチャーチの兄弟姉妹、あなたはキリストの花嫁として花婿であるイエス・キリストとすでに結婚し結婚生活を歩んでいます。あなたはこの結婚が神の御旨によるものであることを確信いたしますか？ちょっといいですか、リハーサルの時兄弟の声が小さいと必ず何回もやります。 東京ライトハウスチャーチの兄弟姉妹、キリストの花嫁として、この結婚は神の御旨によるものであることを確信いたしますか？またあなたは神の御言葉に従って常に花嫁である教会としての分を果たし、その健やかな時も、やめる時も、また止める時も、貧しき時も、私たちの花婿キリストに対して生涯固く節操を守ることを約束いたしますか？イエス様に栄光がありますように。主がその誓約を受け止めてくださって、また導き通してくださることを感謝します。では心を尽くして主により頼むということは、私たちの実際生活の歩みの中でどのようにして表されるのでしょうか。この御言葉の中から、箴言3章から3つのテーマで今日を見ていきたいと思います。まず第1番目のポイントを一緒に見ましょう。3、はい。今年も祈りと御言葉により主の御心の中心を歩みます。アーメン。さらに一歩、主ご自身が招いてくださるところに踏み出していきます。御言葉は、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると宣言しています。この認めよという言葉は、ヘブル語で最も有名な言葉の一つ、ヤダという言葉が使われています。知る、体験する、覚える、認識するという言葉です。聖書で一番最初に出てくるのは、創世記の3章の5節の御言葉です。創世記の3章の5節、あなたがそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知る、ヤダーするようになることを神はヤダー知っているのです。このようにして、残念ながら神様に反抗した人が善悪の知識の木を取って食べ、神のようになるという、そのことを主ご自身は知っておられる。先ほどの心痛められたのと同じように、主ご自身はそれを知っておられました。神様に背を向け、そして神様ご自身の愛と、またその導きの中から外れ、善悪を自分で決めると決断した、その人類の歩みの中には痛みと混乱があります。そしてそのような中にあって、もう神様を自分の力で知ることも、またやだ体験することもできないような状況になってしまった人々のために、主はその犯行の直後から、イエス・キリストの十字架の御業によって神の国をこの地に回復するご計画を立てられ、そしてそのためにアブラハムを選び出されました。主ご自身はこの人類を、私たちを本当に憐れんでくださって、主ご自身の十字架のご計画、そのためにアブラハムを選び、イスラエルを選び出してくださいました。そして主ご自身はこのアダムとエバをこの統治のパートナーとして選ばれたように、もう一度主ご自身はアブラハムをこのご自身の神の国のご計画のパートナーとして選ばれました。そしてそのアブラハムに対して主はこのように個人的に語っておられます。創世記の18章の17節です。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。自分の力で認めると言っても認められないんです。でも本当に主が憐れんでくださって、主を知る道を主ご自身が教えてくださいました。創世記の18章の17から19まで御言葉を朗読しましょう。ご一緒に、3、はい。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を呼び出したのは、彼がその子らと彼らの後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。アーメン。このように神はアブラハムを神の国のご計画のために用いると宣言するとともに、 主ご自身はこのご計画をアブラハムに、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと宣言され、そしてこの後に主ご自身がご計画しておられたのは、このアブラハムの親類のロトがいるソドムとゴモラの裁きのことでした。このことについて主は隠して、アブラハムに対して隠すことはせず、アブラハムに対してソドムとゴモラの裁きを伝えました。アブラハムは主ご自身の前に立ち続けて、そしてロトとその家族、ソドムとゴモラのために取りなし祈りました。主ご自身のご計画が教えられるということの大切な理由の一つが、第一番目が取りなしの祈りであるということを覚えて、取りなしの祈り手として召された、王である祭司として召された東京ライターズたちの兄弟姉妹、この1年間も主が教えてくださることがあるならば、まず取りなして祈ってまいりましょう。アーメン。そしてこの主ご自身はアブラハムに対して、主ご自身がなさろうとしておられるご計画を隠されることがなかっただけではなくて、教えられ、そしてまた多くの旧約の預言者たちに、主ご自身がこれからなさろうとするその神の国のご計画を教えてくださって、人がどのようにして主を認めようとしても、主を知ろうとしても知ることができないので、主ご自身の一方的な恵みの中で主が現れてくださって、ご計画を教えてくださって、通りを下として、その器を通してことがなされていく、それが主のご計画でした。アモス3章の7節8節の御言葉、主はこのようにして預言者たちに語ってくださっています。これを旧約の預言者たちだけではなくて、アブラハムの信仰によるアブラハムの子孫としてされている私たちも、この言葉、私たちの言葉だということを覚えて、この御言葉共に朗読していきましょう。ご一緒に、三杯。誠に神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらない。獅子が吠える、誰が恐れないであろう。神である主が語られる、誰が預言しないでいられよう。アーメン。なんと恵み深いことに、なんと素晴らしいことに、主ご自身はご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらないお方です。ということは、私たちがどの道に行っても主を認める、その道を主ご自身の側で私たちのために用意しておいてくださっておられます。主を求めていきましょう。そして主ご自身はそのご計画の中に召されたイエス様の弟子である一人一人を神の友と呼んでくださって、そのご計画を教え、そしてまた神の国のご計画のために用いられる器として、この新しい年も用いてくださいます。ヨハネの福音書の15章の13節から16節の御言葉をご一緒に朗読していきましょう。ではヨハネの福音書15章13節から3、はい。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。もはや私もあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。アーメン。主イエス様は弟子たちを友と呼びました。父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。やだしたからです。主ご自身が私たち一人一人をも父親であがなって、神の子供、キリストの花嫁として私たちに主ご自身の道を教えてくださることを主に心から感謝いたします。皆さん、東京ライターチャーチとして 今年も私たち教会は祈りの家として呼ばれています。一人一人は祈りの家です。24時間365日、いつでもどこでもどんな時でもイエス様を愛し、イエス様に寄りかかります。それが私たちの存在です。私たちの家族も主のものです。我が家と我は主に仕えます。そして教会花嫁としても、この私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる。それは何か、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると、主はその祈りの中で、また御言葉を通して主ご自身がそのご計画をアブラハムに教えられたように、預言者たちに教えられたように、イエス様の弟子たちに教えられたように、主はこの新しい年、主のなされようとしていること、そして私たち一人一人の分を主は教えてくださいます。そしてそのようにするときに、主はあなた方の道をまっすぐにされる。このまっすぐという言葉は詩編の84編に書かれてある、幸いなことよ、その心にシオンへの王子、まっすぐな道がある人は、書かれてありますけれども、このまっすぐというのは、この1年の最初に私たちはイスラエルを軸としたその聖書理解、イスラエルを祝福すること、神の御心の中心、御心がこの地になりますようにということから、私たちはこの神の御言葉を読んでいますけれども、それを通して私たちの生き方も、また人生も、教会の歩みもまっすぐにされていくことを、イエス・キリストの御名によって祝福します。そしてもう一つ、まっすぐというのは、これは昨年与えられたこのイザヤ書40章に書かれてある、山や丘は低くされ、谷は埋められ、すべての人は主イエス様ご自身のご来臨を見るようになります。そのために私たちが整えられますが、特にこのまっすぐということを通して今日主が語られるのは、あなたの行くところどこにおいても主を認めよと主は語られるように、主はお一人お一人に対して主ご自身のご計画を友として明らかにしてくださいます。そのまっすぐな関係というのは、誰か他の人を介してということではなく、伝言ゲームだと話がどんどんとおかしくなっていきます。経験したことない、私はたくさん経験してます。みんなも同じだと思うんですけども、伝言ゲームだと話はどんどん膨らんで複雑になっていきます。今でも私は関東生まれ関東育ちで、関西の人がつく、関西の人が話をおかしくしようとして盛る話を盛るということと嘘をつくことの区別がつかないので、いつも関西の人にいじめられてばっかりなんですけれども、間に人を入れると、この話が膨らんでいったりおかしくなっていったりするように、主ご自身は友と呼びますから、しようとすることを教えてくださるのですから、何かというと、何よりも本当に昨年よりもまた一歩深い関係を主は一人一人と結びたいと願っておられます。そして直接間に人を介さないで、祈りと御言葉を通して主はこの新しい年も一人一人に語ってくださり、その関係は、主との関係は ますますまっすぐにされていきます。アーメン。主に栄光がありますように。第2番目のポイント、ご一緒に見ていきたいと思いますが、箴言の3章の御言葉は、読みたいと思いますが、その前に第2番目のポイント、ご一緒に見ていきましょう。3、はい。今年も礼拝と献金において主にすべてを捧げて歩みます。アーメン。9節には、あなたの財産とすべての収穫の初物で主を崇めよ、そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れると書かれてあります。そしてこのすべての収穫の初物という言葉に注目したいんですが、この初物という言葉はヘブル語でレシート、なんかレシートありませんかって言ったら思いやすいですね。で、また滑ってますけども、新年早々、飛ばしてます。みんな一生懸命真面目にノート取ってくれてくださってるのがもっと痛くなりますけども、レシート、この素晴らしい言葉はなんと創世記1章1節に、 ご存知の方もおられると思いますが、ベレシート、はじめにというところで出てきます。ということはこのレシート、収穫のすべての初物でといったときに、初物だけが神様のものだけではなくて、はじめに神が天と地を創造した。皆さん今日当たり前のことですけども、アーメンと言ってください。私は嘘は言わない、御言葉を言うつもりです。はじめに神が天と地を創造されました。すべては神様の手によって作られました。すべては神様のものです。私たちも神様のものです。だからこそ私たちは収穫のレシート、ベレシート、すべてを形作ってくださったすべての源である主を主として崇める行為、それが私たちの献身です。そして主は私たちに何を一番求めておられるでしょうか。主ご自身は今日最初から学んでいるように、主ご自身が一番求めておられるのは、主が本当に愛してこの神の国のご計画のパートナーとして作ってくださったアダムとエヴァ、アブラハム、そして預言者たち、そしてその預言者たちの先にある一人一人の人を本当に主は愛しておられます。そしてまたその人を通して神の国のご計画を、祝福をこの地に他の人たちに分け与えていくという主ご自身はご計画を持って、アブラハムを祝福のもといとして選び出し、私たちを祝福のもといとして信仰によるアブラハムの子孫として主は加えてくださいました。つまり主は一番欲しいのは、兄弟姉妹、あなたです、あなたです、あなたです。本当に主は私たちのすべてを欲しいと願っておられ、そしてまた主ご自身のご計画のために一緒に働きたいと主は願っておられます。この新しい年も主の前にもう結婚の誓約をしましたけれども、私たち自身を捧げる献身を主の前に表明し、ローマ書12章の1節2節を主の前に告白してまいりましょう。ご一緒に、はい。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。心を新たにすることによって自分を変えていただきなさい。主ご自身は何よりも私たち一人一人を願っておられ、求めておられ、神の国の祝福をこの地に分かち合うパートナーとして私たちを先に祝福し、祝福のもといとして祝福用いたいと主は願っておられます。そして私たちは今日も献身の思いを持って主の前に出ていますけれども、どのようにしたら私たちの献身を主の前に、主をいつでもどこでもどんな状況でも主により頼んでいく、その歩みを主の前に表すことができるか。それは私たちの方法ではなくて主の方法でなければなりません。私たちの自分勝手な方法ではなく、それでは誰も神様に到達することも神様を喜ばせることもできません。でも主ご自身の側で私たちを求めておられる主は、天地創造の始め一番最初に性別してくださったのは時間です。この第7日目を安息日として定められ、主は人と共に休まれることを選び取られました。すべての仕事を休んで主と共に時間を過ごす、その時間を主ご自身は一番最初に性別されました。そしてこの年の初めに兄弟姉妹がこのようにして教会に来会され、いろいろな事情で、インターネットを通してしておられるこの時間の性別が、主ご自身が一番最初に神の働きのために取り分けること、それは時間を主ご自身が一番最初に性別されたのだということを、この新しい年の初めもう一度覚えようではありませんか。 だからこそ今この時間を主は本当に喜んでくださっておられます。そして主ご自身はこの安息日をイスラエルユダヤ人に与えられ、そして私たちはその安息日だけではなくて、この主イエス・キリストが死を打ち破りよみがえられた週の初めの日の朝、日曜日の午前中に主ご自身を礼拝する礼拝を持つことができることを心から主に感謝いたします。主ご自身は死を打ち破られよみがえられました。偉大人にとって日曜日の朝は仕事始めの朝です。ユダヤ人の人たちにとってイエス・キリストの復活が意味するのは、さあ主と共に働こうという朝です。本当にこのような朝を私たち主と共に、よみがえらせた主と共に、また新たに新しい主を始めていくことができる恵みを心から感謝いたします。またこの日曜日の聖日礼拝を、この時間を主ご自身の前に聖別するということを通して、いつでもどこでもどんな状況の中においても主にお愛して主に信頼していく歩みを主の前に表すことができるとともに、私たちに与えられた経済の10分の1を、11献金を主にお捧げすることを通して、私たちの愛と信頼を主ご自身の前にお捧げする恵みに私たちは預かっています。先ほど言いましたように、ベレシート、はじめに神が天と地を創造されましたので、すべてのものは神様のものです。そして私たちイスラエルのために祈っていますけれども、イスラエルの土地の所有権をめぐって人には解決できない問題がありますけれども、あのイスラエルの土地は誰の土地でしょうか。神様の土地です。神様の所有権です。私たち人はそこを借地、神様がそこをイスラエルに対して使っていいよ、ここはイスラエルのための割り当て地だよと言ったので、イスラエルはそこに神のご計画を見ることができています。私たちも同じように、すべてのものは神様によって作られ神様のものです。そしてそのお方を初物で崇めることを通して、主を主として崇め、主に感謝を捧げ、そしてまた主ご自身に信頼を私たちは表すことができるのです。アブラハムがこの聖書の中で一番最初に11献金を捧げた器として、私たちの信仰の父アブラハムが載せられていますけれども、アブラハムはこのソドムとゴモラの町から親類とロトが奪われるとき、それを取り返すことができた、そのときにシャレムの王メルキデゼクが現れ、そしてアブラハムを祝福してくださいました。その時にアブラハムは持てるものの11を持って、シャレムの王メルキデゼク、イエス様ご自身の雛形を崇めて礼拝しました。本来アブラハムはその時に受ける立場でした。というのはソドムとゴモラの王はアブラハムに対して恩義を感じ、そしてアブラハムのところにたくさんの貢ぎ物を持って、これを受け取ってくださいと言ったのです。ところがアブラハムは受けることを拒みました。そして捧げることを選び取りました。その信仰は、私を祝福したのは、私に勝利を与えられたのは自分の力でもなく、ソドムとゴモラの王のおかげでもない、他の誰のおかげでもない、シャレムの王メルキゼデク、イエス様、あなただけが私を祝福するお方ですという信仰を持って、受ける身分であったのに主ご自身の前に捧げました。これが私たちの十一献金の雛形であり、私たちも主ご自身が全てを与えてくださったお方であること、他の誰でもない、他の誰のおかげでもない、ただイエス様のおかげで今日私たちはここにいることを宣言いたします。そして私たちはそれゆえにベレシート、すべてのものを作られたお方のレシート、初物で主を崇め、十分の一で主を崇めるとともに、もう一つ大切なのは、私たちの信仰は残りの 90% で主はご自身の栄光を表してくださるお方です。 この信仰を一緒に共有しようではありませんか。十一を私たちは義務として捧げるだけではなくて、この主ご自身はこの箴言の御言葉の約束の中においても、主ご自身の祝福の約束がそのところに明確に記されています。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れる。主ご自身はこのようにして、この世の計算では合わない神の国の法則で私たちを導いてくださることを、そしてこのことについて私たちは心から、あのアブラハムもあなた方の子供たちとその子孫たちに公義と公正を伝えるためであると言われたように、私たち東京ライトハウスチャーチの心からの祈りと期待は次世代の子供たちです。川端先生去年来て言ってくださいました。信仰継承ではなくて祝福継承です。本当にその次世代に受け継がれるものは祝福です。神の国の喜びです。神の言葉通りに祝福されている姿が次世代にも必ず祝福継承されることを宣言して、主の御名を心から崇めます。このような恵みの中に導かれていることを感謝し、マラキ書の3章10節から12節、このところにも主の祝福の約束が宣言されています。それは主を主として崇め礼拝し、そして主に信頼して歩んでいるその民がどれほど祝福されるかということが他の人たちにも明らかになることを通して栄光を受けられるのは主です。主に栄光がありますように。マラキ書3章の10節から12節、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。ごめんなさい。前を急ぎました。兄弟姉妹、祝福の御言葉をご一緒に、もう一度スクリーンにも映し出されましたので、マラキ書3章の10節から朗読していきましょう。3、はい。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私はあなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アーメン。私たちの東京ライトハーチャーチ下丸子シオン教会から仙台の八塚和元先生のこの11の信仰に応答して捧げる教会であることを主に心から感謝いたします。それに昨年もそうですが、11とその他の捧げ物をもって捧げる、その捧げ物をもって神の国の働きが、福音宣教の働きが前進し、他の教会を祝福する、お役にできることできないことはありますけれども、その他の教会を祝福するまで私たちはさらに主が与えてくださっていることを心から感謝いたします。主ご自身が御言葉で宣言しているように、宝物蔵が、神の家の宝物蔵は満ちていて、そして溢れて他の教会の祝福と福音宣教の恵みとなっていることを今日証しし、兄弟姉妹に心から感謝します。でも今日もう一たび主ご自身がその全ての財産と収穫の初物で主を崇めようと主ご自身の祝福を宣言してくださっていますので、去年よりも今年もう一歩主の前に時間を整別して私たち礼拝を捧げてまいりましょう。先週の礼拝よりも今週の礼拝の方がさらに優れた礼拝となります。そしてただ一人の聴衆であるお方がもっと喜んでくださる捧げ物を 礼拝ごとに捧げていきましょう。そのようにしていつもフロントラインの兄弟姉妹が奉仕してくださって、次の週の方が良くなる、第二礼拝の方が良くなると、もっと良いものを主に捧げる、その献身をしてくださっていることを主に心から感謝するとともに、来今年私たち主の前にもっと捧げさせていただきます。アーメン。第3番目の最後のポイントですけれども、ご一緒にそのポイントをお読みしましょう。はい。今年も試練と問題の中でも主の恵みを体験して歩みます。先週イザヤ先生を通して語られた昨年の振り返り、そして感謝のメッセージの中にもありましたけれども、昨年もそうであったように、今年もいろいろな弱さを通される中において、教会は神の恵みを体験し成長します。アーメン。私もその一人として主に心から感謝し、また期待しています。御言葉は箴言3章の11節12節、我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな、その叱責を厭うな、父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る。懲らしめという言葉は、ムサという言葉が使われています。懲らしめ、訓練、指導、試み、また時に処罰という意味もこの言葉の中にはあります。でもその言葉の後を見ると、箴言3章11節、懲らしめの後にはその叱責という言葉が出てきます。もう今日は紹介しませんけれども、別の言葉が使われています。私の肉の反応は、違う言葉なのかという、思いがきました。そして12節、父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。この叱るという言葉も、懲らしめという言葉とは違う言葉が使われていました。また違う言葉かよって心の中の肉は叫びました。でも、先週の日曜日語られた御言葉を思い返して、本当に主の恵みを数えることができました。この懲らしめという言葉も、叱責という言葉も、叱るという言葉も違うので、主は私たち一人一人を愛して、あのヤコブの求めに、主の御顔を慕い求めたペヌエル、ヤコブに対して、本当に主よ、あなたが私を祝福してくださらなければ私はあなたを離しませんと主ご自身の前にすがったヤコブを、主ご自身は軽んじられることなく向き合い続けてくださって、どのような状況の中にあったとしても主はヤコブと共におられ、ヤコブは試練と問題、本当に死にそうな格闘の中を通されていたと思いますが、主は向き合い続けてくださいました。そしてその時にこそヤコブの名前がイスラエルと作り変えられ、神と戦って勝った者、神の皇太子として、私たちは今このイスラエルの祝福を祈る者とされています。主ご自身はこのように、この愛する子供たちを懲らしめ、また叱責し、そして叱る、本当に主は一人一人を愛して、また私たち一人一人とどこまでも向き合ってくださる。そして試練と問題の時にこそ離れず、私たちを導き通してくださるお方であることを、今日この年の初めに感謝して、また宣言して、このようなお方に私たちも信頼を寄せて、どのような状況の中を通されることがあったとしても、このお方だけに目を向けて歩んでいこうではありませんか。アーメン。主ご自身はこの信仰の父アブラハムも試練に遭わせられました。創世記の22章の1節2節、主はアブラハムを試練に遭わせられたと書かれてあります。一人子イサクを、愛する一人子イサクを捧げなさいというものでした。アブラハムはそれに従いました。そして最終的にイサクを縛り、焚き木の上に乗せ、刀でほふろうとしたその時に主は言われました。もう良い、あなたが私を恐れることがよく分かった。この試練の目的の大切な目的は、アブラハムが本当に見せかけだけではなくて主を恐れるものであるかどうかということが試される行為でした。今年私たちも見せかけだけではなくて、本当に主ご自身にいつでもどこでもどんな時でも主ご自身を愛し、 主に信頼して歩ませていただきましょう。そして主はそれを導いてくださいます。そしてその結果、このアドナイルエ、主の山には備えがある。主ご自身はイサクの代わりにヤブに角を引っ掛けたお羊を用意していてくださいました。父なる神様がこの後モリアの山、同じ場所エルサレムで、イエス様ご自身、愛する一人子イエス様を十字架にかけ、この神の国のご計画を完成される、そのところをイエス様は見ておられました。そのところに心を合わせるアブラハムを主ご自身はアドナイルエ、この意味は主の山に備えがあるという意味もありますが、アドナイルエ、本当の意味は主はご覧になっておられるという意味です。主はどのような状況の時にもご覧になっておられ、そしてまた主ご自身と心一つ、神の国のご計画と心一つ、十字架のそのご計画と心一つのものに力を注がれると、主ご自身は語っておられる通り、アブラハムに対して祝福を与えられ、そしてまたアブラハムを用いられました。同じように主ご自身は私たちこの時代の中にあって、神の国のご計画のためにイエス・キリストの十字架の福音のそのご目的、神の国の達成のために立ち上がる人を、教会を求めておられ、東京ライトハウスチャーチは兄弟姉妹、この人誰一人漏れることなく、この恵みの中に一番主ご自身が呼んでくださっておられます。この新しい年も試練と問題の中にあったとしても、どのような中を通されたとしても、主ご自身は一人一人を離れず捨てることはありません。もっとその時こそ向き合ってくださって、そしてまた取り扱ってくださって、そして新しくしてくださって、主と共に新しい歩みを主は導いてくださる真実なお方です。主に栄光がありますように。アドナイルエ、主ご自身は私たちを見ていてくださるお方であること、そしてその焦点はエルサレムにあること、やがて戻ってこられる神の国の完成にあることを覚えて、今日も主ご自身が見ておられるところに私たちも焦点を合わせ、主ご自身のご計画がこの地に完成される、そのために主が教会を通してなさりたいと願っておられる、そのご計画に心向けていきたいと思います。最後にヘブル書12章の1節から3節の御言葉を朗読して終わりたいと思います。この4節以降13節まで今日のメッセージの大切な3番目の大切なテーマですけれども、私たち1節から3節まで御言葉の朗読をもって主の前に応答したいと思います。ご起立できる方は主の前に立ち上がって御言葉に応答して御言葉の朗読、そしてお祈りしてまいりましょう。またこの最後の祈りの時に、可能でしたらいつもプレイヤーミーティングで、プレイヤーミニストリーで祈ってくださっているリーダーの方々に、壇上で祈り、またミニストリーをしていただきたいと思います。では御言葉の朗読から主の前に応答して、朗読いたしましょう。ヘブル12の1から 3、はい。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。アーメン。祖学の中で御言葉に応答し、今日聖霊様がお一人お一人にその心に御霊によって語ってくださった主の御言葉に応答して、しばらくの間それぞれの言葉主の前で祈ってまいりましょう。